せーの、メガネとコデブ。もうメガネとコデブのメガネでございます。メガネでございます。そしてですね、もう一人この方です。どうぞ。
こんばんは、斉藤由紀です。
来ましたよ、斉藤由紀さん。これ何ですか、急に。
え、夢の中へ。
夢の中へ。斉藤由紀さんってあれ、あのセーラー、あのスケバンの方です。
スケバン初代。
はい。お前ら許さんぜよ。
そうそうそう、
鉄仮面。鉄仮面。
鉄仮面は
浅香唯。
え、鉄仮面伝説。
鉄仮面伝説。
違うんだ。なんか南の陽子の時じゃん。
大映ドラマ。
大映ドラマだよ。
まあ、そんなことよりも、なんで急に斉藤優子出
て。夢の中へっていうことでこの映画の話につながっているわけじゃん。
はい。てなわけで今日は映画のコーナーなんですよ。はい、ちょっとナポリタン、昔ながらのナポリタン食べてる小出部さんにちょっと、
はい、すみません、
今日の映画のコーナータイトルお願いします。
キネマと小出部。
イエイイエイ。
お前いきなり振ってくんだよ、お前。
イエイ。
ナポリタン食べてるの。
さあ、てなわけで、キネマと小出部、これ第5回ですかね。
いや、5回だよ。
第5回、もうアニメとか SF とか、うん、B 級映画とか、
バイオレンス、
バイオレンスとか北の映画と来まして、今回もう超大作、大ハリウッド、
大ハリウッド、大ハリウッド博、
大ハリウッド博国立美術館で開催中。
やってねえよ今。恐竜がいるよ多分。恐竜
インセプションです。
今日はそうそうそう、
これ大体ね、あの映画の番組だったらインセプションですって言った後にその後になんかドゥドゥドゥドゥンドゥドゥンみたいな音楽流れてる。テーマ曲
流れるね。
流れない。
その時アシスタントの何とかちゃん、あらすじお願いします。
お願いしますとか。はい、元フォルダー5ですとか、あらすじ
言
ったりとかするんですけど。
懐かしい。
言うの忘れましたけど。
アキナだけが残ってるんでしょ、
はい、もう一人ね、あの、水島ひかりちゃん、あの、俳優とか女優さん。
水島ひかりってその人だ。
その、
フォルダー5の。
フォルダー5。
あら、言う、聞いたこと
ない。はい。ってなわけで、今回、インセプションで、まあ、ダークナイトの気鋭、映像作家クリストファー・ノーラン監督がオリジナル脚本で挑む想像を超えた次世代アクションエンターテインメントの大作。人の夢の世界まで入り込み他人のアイデアを盗むという高度な技術は、もうこれどうでもいいですけど、このやつ
よく覚えたな。お前厨房ですよのアシスタントみたいだな、お前。
そういう風な、今回インセプション、これケン・渡辺、レオナルド・ディカプリオ、エレン・ペイジとかいろいろ出てます、う
ん、出てるよ。
ジョセフ・ゴートン・レベットとかいろいろ出てます。その中でこれちょっと急ぎ足っていうのも意味わかんないですけど、
なんで急いでんで、
なんであらすじ省いちゃったんですか。
主役を務めるのはシャッターアイランドのレオナルド・ディカプリオ。物語のキーマンとなる重要な役どころをラストサムライの渡辺謙が好演する。
渡辺、
斬新なストーリー展開とノーラン監督の独特のスタイリッシュな映像に引き込まれるみたいな。はい、てなわけで、キネマとコデブ、キネマとコデブはですね、毎回、コデブさんのコーナーなので、お肉のポイントで最高5肉
月1でね、はい、やってますけど、
最高5肉、はい、最低0肉で行ってますけれども、
はい、次にもう評価いっちゃいますか、
はい、早めに言っておきましょう。今回のコデブさんの評価お願いします。
発表します。
はい、ドゥンドゥルドゥルででででん、
ゴニクです。
来ました、満点ゴニク来ましたよ。
来ました、
満点ゴニク。これすごいですよ。
ついに出ちゃった、
ついに出ました、満点ゴニク。
ついに出ちゃったね。
ついに 何か取り出してますけれども、
おっ、ついに出ちゃったね。
ゴニクということは、パンフレットも買ってると。
買ってます。 DVD も買います。ブルーレイか。
ちょっと今、仕様で申し訳ないんですけれども、僕もメモってたメモ帳が全部 iPhone のやつが消えてたっていう、今相当悲しい事件が起きましたのでiPhone を戻しておきます。
まあまあまあ、まあ、
はい、小出部さん、じゃあ感想をお願いします。これ5肉という、これ初めてですよ。
まあまあ、なんていうの、まずオリジナル脚本っていうことだけで、はい、もう3肉なのよ
俺。3肉
なんでですか。
リメイクとかさ、くだらねえ続編とか、はい、プレデターズとかさ、まあ、あれ面白いらしいんだけど、
あれはプレデターのパロディーらしい、
ね、パロディーか、あれ、
ま
あ、
パロディー的な、
まあまあ、はいはい、なんだけど、まあ、それだけでいいんだけど、やっぱね面白いんだよ。
面白い、
話が
内容が、うん、あの夢の中の夢の夢とか、
ね、そう夢の中で夢見ちゃったりして、ね、夢の中その中の夢みたいな
夢みたいな
階層構造になってたりして、はいはい、でそこで時間の流れがまた違うみたいな。
ちょっと待ってください、これあのキネマどこでも聞いてる方にちょっと言うのまた忘れてました。
ピンポーンって今入ったなんかBGM みたいな
忘れてましたけれども、うん、これキネマとコデブのコーナー、あのびっくりすることにネタバレがふんだんに出ます。
何の気遣いもない、
気遣いもない
本当に。
だいたいあのなんか映画のコーナーとか映画のなんとかだったら、気遣いで、うんうん、
そうネタバレしないように面白さを伝えるみたい な、
ね、なんか最後がねうふふとか言ってなんかそういう風な
これは絶対劇場でみたいな、
そう最後が本当にですこれ劇場で絶対見るべきですよとかそんなこと言いません。最後全部言います、コマが回り続ける
あれも
あれもどっちから見る側によって
与えてんの、
そうなんです、
結末を
結末を、あれ確かコロコロコロコロみたいな
最後の急ぐ時あるじゃん、
そうそうそうそ
う、あれあれみたいな、あの時なんだよな、
あの時がい
い、あの時でエンドロールなんだ。まあコマって何言ってんのバカ野郎って言って
る、
コマっていうのはなんか簡単に言うと、はい、あの自分は夢の中にいるんだけど、はい、あれこれ夢なのかって分かんなくなるときにそのアイテムを使うと、あの人の場合はコマが永遠に回り続けるとそれは夢だよと。そ
うそうそう、藤子不二雄の漫画でいうところのほっぺをつねるっていう行為と一緒なんですよ、ある。
確かにそうだよ、ほっぺ
つねて痛くない、夢だ、じゃあレイプしちゃおうみたいな、そういうことですよね。
メガネとコデブ、
はい、そういうわけでございましてまあ、キャストもね、
はいはい、
やっぱディカプリオはね、ああいうシャッターアイランドのと似てるとか似てねえとか言われてますけども、はいはいはい、いいんですああいう役で、本当眉にシワ寄せてい
いんですか、
していいなあれは本当。まず全体的に、
はいはい、
まずつかみがあるじゃん、
あるじゃん、
あるじゃん、つかみで渡辺謙とのその戦いみたいなのがあって、はいはいはいはい、して大きなこうミッションを与えられて、仲間を集めてミッションの話、結末みたいな大きな流れじゃん、
流れが、
その中でそのディカプリオが持ってる人間ヒューマンドラマみたいなのがあるじゃん、家族ドラマ、
まあ、ディカプリオのその天才的な能力と、まあ欠落した人間的なこの闇の部分
奥さんの話がちょっと絡んで
くる、絡んでくるね、
あれがうまい、また本当にでスパイアクションとしてもドキドキドキドキでしょ、
はい、ドキドキで、それがいいわけじゃないですか、
そはいそれがいいんですよ、
はい、じゃあというわけでゴデブさん5肉ということで
終わりなんだ
まだ
まだまだ
パンフレットも
パンフレットも買ってますからね、パンフレット
この、まあ、パンフレット1ページ上げちゃったけど、これがまたポスターに使われてるようなこのかっこいい映像、はいはい、この6人の、は
い、この夢 の、 あのいわゆる第一階層の中の、うん、一シーンですよね。本当は第一階層入った時はションベン漏れそうで雨降ってますけど、
そうそう、つかみがいい、
いろいろ写真もあって、
そうそうそう、夢の中の夢っていうのが最初渡辺謙人のなんか金庫の中を 見る、はいはい、みたいな話で出てきたりして、
あれって、うん、ちょっとあれなんですけど、最初その
あれってあれなんですけど、
お城みたいなところじゃないですか、
そうそうそう、
それが
ちょっと日本っぽいと
一番下の階層じゃないですか、
うん、
その上の階層に行くと暴動が起こってる部屋に行くわけじゃないですか、
うん、そうだね、そうだね、
それからまた
電車
ですよね、うん、あれって
新幹線か、あれ
最初って3階層もう入ってるってことです
、うん、そうそうそう、
よく考えた
ら、そうなんだよ、
ケン渡辺は相当な能力者、あんだけ操れてる、
ケン渡辺が操ってんじゃないでしょう、
もうでもケン渡辺がそういう風な能力があるという、まあどうでもいいんですけど、
だってずっと落とし込んだんだ、
そうなんです、
メガネとコデブ、
そうそうそう、まあ、いろいろあるわけですけれども、
それね複雑かなっていうね、俺見終わった後になんかどっかのわけわかんねえ、
はい、
豊島のカップルとかが全然わかんないとか言ってるやつがいる、
そうなんです、結構ブログとかいろいろ評論見ると、うん、結構難しい映画だったとか、僕も見に行った時に後ろで、うん、なんか雪山が第三で何が第一だっけとかカップル言ってるんですよ、でそのカップルが話してるのを見て他のカップルが こいつら頭いいとかなんか口で言ってる。
マジリスペクト。
マジリスペクト。だから最近のハリウッド日本映画両方ともなんですけど、クソ映画が多すぎるんですよ、はっきり言って。説明しやすい完全懲悪だったり、結局ラブシーンでセックスしちゃうようなクソ映画ばっかりなんですよ。だって、この映画って、あ、僕のポイントから。
そう、メガネから。
はい。
お願いします。
4.5 本メガネです。4.5 本。
ポメガネってなんだよ。高
っ。4.5 メガネです。
高いね。
まあ、0.5 減らした理由は、うん、これ DVD 買っても多分見ると思うんですよ。DVD 出てもレンタル出ても、うん、見ると疲れる、多分何回も見ると疲れると思うって。
そんだけで、
そんだけで
0.5 ポイント
減らします。川崎、あ、言ってましたけど小瀬川崎くんもいますから。
紹介が紹介が今になっちゃってカレー食っちゃって、
今あの林もあるでようでおなじみのオリエンタルのカレー食ってますから。はい、川崎くんはちなみにこれ見に行ったんですよね。
あ、見に行きました。
で、川崎くんの評価は、
僕の評価はもう皆さんとも違って、もう2ロックです。
あ、来ました、来ました。いや、これを待ってた、
これを待ってたね、
これを待ってました、うん、逆にこれを待ってた。2ロックですよ。
この監督、
クリストファー・ノーラン監督さん、
うん、前回 の、 そのダークナイトっていうのを僕はこれ、はい、ダークナイト見てもすごいもう面白いもんだと、
ね、唇お化け、
はい、唇お化けの演技がすごくて、
はいはい、だって演技にのめり込んじゃって死んじゃったぐらいですからね。
そういうわけではない。このストーリーも面白かったわけですけど、
それ期待して見に行ってインセプション、
もうこれはもうこけたとしか思えないですね。
こけてねえよ、大ヒットだよ。
いや、でも観客の入り具合とかどうでした？
めっちゃ入ってるよ。俺先行で見たけど、あんな先行だと割引効かないとこもあんのに、はいはい、みんな見てたよ。
でも僕、昨日見に行ったんですよ。まあ言うと公開から3日目の平日、うん、で夜の9時台っていう、まあ、そこそこ
レイトショーね、
慣れつ休み期間もあるんで、うん、結構人いるかなと思ったら6割弱5割強ぐらいだったんです。
十分だよ、月曜日は
バルト9です。
まあ十分。
でみんなやっぱトイストーリー行っちゃってるんですよ。みんな若い子たち
新宿だとね。
で、あと外人さんがすごい多かったっていうイメージがありますね。
まあみんな見た目、だってほとんど同時公開だもん。
世界的。
アメリカはど
同時公開。アメリカ。
あともういい加減に日本の、
はい、日本の
描き方がチープ。
日本のクソ描写。
チープじゃないじゃん。
なんかオリエンタルな。
何？
オリエンタルな方と。
これです、もう。ここは。
ここは別に日本じゃないもん。
これいわゆるやっちまいなーですよね。やっちまいなーですよね、これ。
幻想的な日本のイメージなんだ。
幻想的じゃないです
よ。外国人の
格別に、お前、これまだ全然いいよ、こんなの。
オリエンタルな感じですよね。
全然いい。
でも、カズくん、そのオリエンタ
ル、ここまで大きな作品だったら、はい、もっと、
はい、詳細に、
だって、
結構、ジャパンのシーンが少なかったんじゃないかと、京都に行くって言っても、京都のシーン一切出てこなかった、
東京に戻ってた、
そうなんですよ、気づいたら、なんだって、桃鉄かって思っちゃい
ました。でってって、そういうことじゃん。
まあ、でも、
そんな忠実に再現することない、
ね。他にも、このエレン・ページの役がいまいちグッと来ないとか、いろいろあるわけじゃないですか、
そうですね、
そう、え、結局みたいな。
そんなことない。
最初来る予定じゃなかったのみたいな、席一つ用意しとくとか言っといてみたいな、何迷路作るだけみたいな、そういう
教え子の優秀なやつって。しかもこう最後引き戻そうとする、こう、
はいはい、
あれ
最後までそのブラピを、
ブラピじゃねえよ、レオナルド・ディカプリオで
最後までレオナルド・ディカプリオのことを理解しようとして助けようともした、
そうそうそう、
それだったらもっとも
っとも
その深い仲みたいな、
いや、じゃあじゃあこれはね、こういう下っ端のしょんべんくせえ女の方がいいんです。こういう学生みたいな身分の方がいいんです。
ちょっと青井優ちゃんに見えなくもないっていうね、
系統はね、
系統は
全然
ケン渡辺と、うん、なんかちょっと仲良しみたいな感じに、うん、なんか慣れ合いになってるような気がして、
なってねえよ。
僕が思ったのはいろいろメモしたやつ全部消え
た、マイナス要素俺全部否定するところから入るからな、よし、どんどん来い。
絶対的、まあいるかいらないかはどうかにして、絶対的な悪がいないっていう、
いいんです、それがいいんです。そんなお前さっき完全懲悪のクソ映画と、いや、まあ、多いって言って、
完全懲悪じゃなくても絶対的な悪がいないからこそ、最後のあの終わりのシーンとかがなんか
大逆転があってその大逆転を5秒で返す柔道技みたいな感じでハッピーエンドで終わるみたいなのもないわけじゃないですか。
いいじゃん。
そういうのがこんだけだってでかくて長い2時間半もある映画だったら最後にドンドンドンとか言ってこう1本で終わらせてもいいわけじゃないですか。い
やだからこれはストーリーにはこだわりはないんですよ、うん、映像ですよ。
映像の見せ方ストーリーは
ストーリーもめっちゃ面白い。
2行で終わらせないです
か。これあらすじは2行で、ストーリーもそうそうそう夢の世界だったらどちらかというと日本で言ったらアニメーションのコンサトシ監督のパプリカを見とけっていう話ですよ。そうです。同じような夢の恐竜
でこれだったらアニメーションの方がもっとすごい。
でもアニメーションじゃなく表現
実写だから面白いんで、
あの実写だと例えば 3D あの CG を使ってんのかそのどうしてんのかって分かんないのか、あの無重力のシーンとか
あれは実際にセット作ってるんです。ぐるぐるぐるって回るセット、
はいはいはい、
あのジャミロクワイみたいな感じ
で無重力を演出してて、
そう、
これはすごい。あのそう考えるとこれはちょっと SF 的な技術 見せるには相当すごいんじゃないかっていうの思いますけど、ね、
あそこがメインじゃないもん。あのなんか壁が
どん褒めてるんですよ。
もう絶対
じゃねえ。これさ僕褒めてるん
です。 P じゃねえよ。
褒めてるんです。これちょっと今日大絶賛したから殻にこもるモードに
そうです。
もうマイナス要素全然聞こえてこないもん。
殻にこもるモードになっちゃいました。どうもメガネとコデブのメガネです。いやキネマとコデブあまりにも長かったので前編後編の2つに分けちゃいました。ぜひ後編も聞いてくださいね。せーの、
後輩続く。なんで来ないの。
もっと元気だ。